現在はですね、2019年の10月のですね、4日のです、金曜日です。ですね、2日前だったかな。ロイターが伝えていたんですけれども、プーチン大統領がですね、2日、国連演説に関してですね、なんだっけ、グレタなんとかさん、スウェーデンのあの変な女の人、女の子、子供。これが言ったですね、演説の内容すら私は知らないんですけど、詳しくは。このことに対してプーチンさんはっきりと言ってます。私は彼女の言うことに賛同しない、共有しない、価値観を共有しない。それはなぜか。ここはすごいなと思いました。よく、何を言おうが言うまいが、とにかく、発展途上国の人も、スウェーデンと同様の豊かな生活水準を望んでいると。そのためにですね、二酸化炭素が出るだとか出ないだとか、地球温暖化云々、経済活動をですね、洗練化させていくということを、途上国の人々は求めている。あなたは、つまりグレタさんは、これをですね、やるなと言っているんですねと。もっと言えば、グレタさんに対して、あなたは、ご自分は幸せな状態にあって、しかしですね、周りの人間は永久に貧乏のままでいなさいということを言ってるんですね、ということを、言外に言った説明というか演説をしております。もちろん、プーチンさんというのは元官営米ですから、カウンターインテリジェント、インテリジェンスか。これのプロ中のプロですから、自分の発言及び自分というものが、世界中の誰にどう見られるかということを十分計算した上でこういう発言をなさるというか、できる方なんですけれども、このグレタさんの背後に誰がいるのかということをきちんと見てるんだなということは、私はそれを思いました。まあ中国ですよ。まあ前に言いましたね。中国ですよ。しかし、ロシアと中国との間においてですね、あんまりいい関係ではないということは俺は伝わってないんだけど、表面上はね、対米一致でということをやってますが、末端の方では、なんか最近対立の方が大きくなってます。経済領域において。中国の企業があまりにも奪い取りのことをやってるから。で、プーチンさんのおっしゃるのね、特に極東なんかに、プーチンさんにおける極東、ロシアの極東においてはですね、ロシア金全然ないんで、この極東地域に対する国家予算の配分がゼロなんですよ。2022年か3年ぐらいまで。4年、5年、ほとんどゼロなんですよ。ゼロ、すげえなと思うけど。で、そういうところを狙って中国のですね、中国共産党の命令下における企業が、いろんなビジネスを持ちかけていってるんですが、それを苦々しい思いで彼は見てるわけです。許容せざるを得ません。もちろんですね、儲かればいいじゃないかという部分はありますが、これね、ダメだって言ったらどうなりますかね。つまり自然保護、自然環境が大事だ。何にも手をつけてはいけない。ということをずっとですね、命令していたらどうなりますかね。その地域の人々というのはどんどん貧しくなって、どんどん飢えていくだけじゃないですかね。こういうことを含めてプーチンさんは言ってるんだと思います。グレタさんというのはやっぱスウェーデンというですね、高福祉の、何もかもが恵まれた国の中に育っている人です。だからですね、彼女の言うアスペルガー症候群ですか?これも本当かどうか私は分かんないなと思ってますけど、そのような、病気という言い方でいいのかな。病気を抱えている人でおられて、いてでもですね、16歳に至るまでですね、普通に生きてこれました。昔だったらこういう人というのは、昔ね、300年、400年前の昔ですよ。死んでました。殺されたり捨てられたりしてました。でそういう環境からすればですね、非常に恵まれたところに住んでいるこのグレタさんという方が、自分たちの人間のですね、経済発展および成長をですね、それは抑制しなくてはいけないところはあるかもしれませんけど、彼女の主張というのは全部やめろと言ってるのに等しいようなことを言ってました。ざらっと読んだんですよ。でですね、これがね、まずヨットでやってきたんでしょ、米国に。ヨットに乗るということはとてつもないまず金持ちだと、もしくは金持ちのグループと親交があるということですよ。そういう金持ちの人がですね、自分の、おそらく自分のお金は持ったまま、これからお金持ちになろうとしている人たちに対して、お前たちは一生貧乏でいろというふうな方向性の演説したわけですよ。どうしてこのことをですね、プーチンさんみたいに、ね、もっとノーって言わないんですかね、西側の人たちは。だからこの西側の人たちにおける非常に強い偽善を見ます。これは私さっきも何度も言いましたが、今のですね、関西電力とですね、今は亡き森山前助役ですか、この森山助役なんですね、同和、ブラック解放同盟のドンであったということなんですね。 分かった途端にですね、何にも言わなくなっていったと同じように、結局のところこの地上世界において綺麗なこと、正義に見えること、弱いものを代表するような言葉を出すような人々というのは、それを出しに商売してるだけ、看板にしてるだけ、利用してるだけ、金と地位と名誉、権勢、権威が欲しいだけの、なんだろうね、営業活動しているという、ただそれだけのことなんだよということの一端にグレタさんもですね含まれているという、それをプーチンさんは強く指摘していたんだと思います。グレタって言ったらどうしても俺はね、私はね、グレタガルボになっちゃうんですけど、まあこれ置いといていいや、どうでもいいや。いろいろと我々はですね、騙されたままの空間にいます。そこからですね、自分で気づいて抜けないようにしなければこの先はないですよということを、まあ私は言っております。細かい説明は今回はしません。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の10月の3日のですね、4日ですね、金曜日です。あなたもツイッターか何かでですね、見たと思います。少し前に、まあ、だから昨日の話ですね、これ。N 国の立花さんがですね、N 国の党首の立花さんがですね、とある議論から、なんていうかな、小西さん、立憲民主の小西洋之さんとですね、討論になったのかな、小西洋之さんがですね、一方的にこの、突っかかってきたんですよ。N 国のですね、立花さんがですね、自分の、あの人は自分のチャンネルを YouTube に持ってます。で、その中でですね、こんなこと本当に言ったのかどうか私知らないんですよ。文章を読んだだけなんですが、アホみたいに子供を産む民族はとりあえず虐殺しよう。差別やいじめは神様が作った摂理だ。みたいなことを N 国の立花党首が複数の動画で語りました。みたいなことを毎日新聞が自分のツイッターで言ったんですよ。私これ確認してないか知らないんですけど。で、そのことに対して小西洋之さんがですね、空前絶後の暴言だからとにかくこの立花さんは、参議院議員を辞めなくてはいけない、辞めなくてはいけないと、法律を前に押した憲法50何条とかね、法律を出して辞めなくちゃいけない、辞めなくちゃいけないみたいな、可能だ、議員 の議席の剥奪も可能だ、脅しを仕掛けるわけです、言葉で。いつもこの人のパターンですね。で、そのことにおいてですね、立花さんはですね、小西洋之さんに対して直接ですね、やれるものならやってみなさいと、俺を辞めさせるというのはやってみなさいと、口だけではなくて、ここは私はしびれました。口だけでなくてですね、税金から議員報酬をもらうだけの無能な国会議員だと。いつでも対談してあげるから連絡してきなさいと。これはまず言ったんですよ。でですね、ここでもう小西さんはだんまりを決め込んだんです。無視。そうするとですね、さらに1日後か2日後にですね、小西洋之議員、橘隆でございます。反論の動画を作りましたので、ぜひご覧ください。逃げないで私を対談しましょう。討論しましょう。って言ったんだけど、やっぱりだんまりをしたんですよ。そしたらですね、立花さんはですね、議員会館の中のその、小西洋之さんの部屋に突っ込んでいったのかな？おい。まあ、YouTube で出てました。そうしたらですね、小西さんですね、もうなんか顔面蒼白というかですね、もうビビりまくってですね、もうこの人終わったなと私思ったんですけど、対談拒否されたということ、一部始終をですね、すべて YouTube で流されてました。私これ見てね、やっぱりこの左翼系というふうに自称している、自由だとかですね、法律だとかですね、民権だとか、まあ何でもいろいろいいんでしょうけど、自分たちこそだけが弱い者の代表者であるから、つまり自分たち以外にですね、代表を通してはいけないという言い方をですね、看板にしている人たちというのは、結局金のことと自分の地位とか名誉とか権威しか興味なくてですね、ただそれを守るためにですね、格好をつけてるだけ、キューキューとしているだけというか、こういうですね、ことが、いろんな方面でバレてきてるなと思います。私さっきですね、スウェーデンのグレタさん、地球温暖化に対してどうしたこうしたとどうしたあの子、こういうことに対してもですね、背後に大きな、要は働いている領域から、俺たちは働かないけど金をこせというふうに意図して、それを企画計画して、それをずっと工作の形で言葉を投げつける形でですね、相手を騙してその気にさせて、相手自ら差し出させるということのシステムを維持している勢力の、なんていうかな、ボロが出ている、手品の種がバレているというふうな流れに突入してですね、さらに、なんていうかな、もっと我々普通の庶民というか、それは気づいていかなくてはいけないというふうなことがですね、これから求められているということを 私は言うわけです。何度も言いますが、騙されている状態に気づかないというのは、その私はあなたの騙している状態、あなたの騙しを受け入れますということの宣言になっておりまして、そしてあなたの騙しを受け入れているというこの宣言というのは、あなたの支配を受け入れます、あなたに支配されます、あなたに支配されたがってます、あなたに支配されてもいいですよということの宣言と同じなんですよ。そしてこの地球というのは、支配することを求める人と支配されることを求める人の両方を捨てるんです。これからもう捨ててるんですけど、それ具体的にどうなっていくかというと、いわゆるあちらの幽霊の世界においては、その地球という領域から放り出されている人なんですね。もう続出しているという言い方をとりあえずします。幽霊の世界で起きたことは、だいたい1年から4、5年、まあ1年から4年ぐらいの間にかけて、時間差をかけて伝わるのが遅いですから、この人間世界に伝わるようになってます。それがですね、これからどんどん起きるという、起きるじゃなくて起きてるんですけど、その中であなたはですね、僕騙されたままでもいいや、どうでもいいやというふうに、どうでもいいやというふうに言うということは、あなたの支配を受け入れますというふうに宣言しているということなんですよ。このどうでもいいや、何を言っても無駄だからみたいな、立ち向かうということもですね、言わないということは、あなたの支配を受け入れると宣言している状態なんですよ。この人、こういう人たちはあっという間に死ぬんですよ。私は何の証拠も提示できないんだけど、なんというかなんとなくの強い確信があります。そのことに対してですね、じゃあ証拠を出せと言われても、まあ俺は進化分岐遺伝子がオンになった時にですね、どうなるかということの証拠の提示なんか出せるわけねえしなとか、いろいろ言うんですけれども、とりあえずですね、これからさらにですね、既存の世界が壊れる流れに突入するのですが、あなたはその中で、既存のあなたのボケラーっとしたままの状態では生きていけないということをまず気づかなくてはいけないんですよということをとりあえずは言っておきます。それすらない段階においては、自分の周りで何が起きているのかわからないまま、怒涛のように倒れていく、死んでいくの流れの一人になってしまうのではないかと。私はこれをですね、危惧し指摘するわけです。私はあなたはですね、その中に入ってほしいと思っておりません。まあ、頑張ってほしいなと。俺も頑張らなくちゃいけないんだけど。そういうことを含めてですね、今日のオチだということにしておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。